FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺う番組です。今日は焼津水産科学工業の執行役員経営統括副本部長兼経営企画部長という中島正民さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
もう肩書き拝見しただけでお仕事忙しそうですね。
そうですね、忙しいのは間違いないですね
これ焼津水産科学の科学という字が化学の方ですね、はいはい、どういう会社なのかまずはご紹介ください。
はい、焼津水産科学工業はですね、本社は焼津にありまして、はい、で焼津っていう名前の通り、魚介系ですね、うん、魚が中心なんですけれども、はい、そういった天然素材から、出汁とかですね、うん、それから出汁だけじゃなくて、健康にいい成分とか、はい、そういったものを、取り出してですね、うん、それをいろんな食品メーカーさんとか健康食品メーカーさんに原料として、販売をしている、そういう会社です、
うん、直接消費者ということではなくて、はい、消費者のために、いろんな食品であるとか、健康に役立つようなものを作る、そういう会社に卸してらっしゃる。
そうですね、はい、基本的にはもう原料ということで、うん、よく今言われているのは、B2B っていうような、はい、形でですね、販売をしている会社です。
言ってみたら海の幸をたっぷりと、その恵みをたっぷりと利用するための会社ってことになりますかね。
はい、そうです、
はい、さあその出汁っていうのはもう世界中で今その和食のブームになって、世界の方たちが本当にその出汁の魅力に惹かれている、取り憑かれているというところなので、これはこれですごくやっぱり引きがあるんじゃないですか。
そうですね、特に最近海外でも、だし、かつお節とかですね、昆布とか煮干しとか、そういう和風のだしっていうのにですね、注目集まってますし、日本食レストランがたくさん広がってるっていうのがですね、多分背景にあるんだろうと思うんですけれども、そういうものを、使ってみたいというですね、そういうニーズっていうのが明らかに、やっぱり増えてきてるというふうには感じてますね。
じゃあ取引先もぐんぐん伸びて広がってる。
はい、やっぱお問い合わせをたくさんいただくようになってますので、やっぱりそこに向けて我々は一生懸命紹介していくことが必要だなと思ってますね。
だしの旨味って本当にこのあるとないの違い で、うん、で自宅で作る時にも、洋風の料理作る時にも、ちょっとそれが入ることで深みとか何でしょうね、広がりがあって全然世界変わってくんですよね。
そうですね、コクがやっぱりこう増すっていうのもありますし、それからだしにはリラックス効果っていうのがあってですね、もうこれもいろんな研究がされてるんですけれども、そういったところも含めてやっぱりこういろんな力を持ってるなっていうふうには感じてます。
私の友人、ちょっと最近だしにハマったっていう人がいて、普通にだしだけで飲んだりとか食べたりとか、はいはい、満腹感が違うって言ってました。
そうですね、やっぱり脳にですね、そういう刺激をどうも与えるんじゃないかっていう話もありまして、そういったところではやっぱりこう満腹感とかですね、やっぱり満足感みたいなところにはもしかするとこう影響してるんじゃないかなっていうふうには思いますね。
そういうリラックス効果もひょっとしたら期待できるという出汁ですけど、はい、一方でその機能性食品、はい、海の幸から取り出すさまざまな化学物質が私たちの健康に相当寄与してくれるっていうのも、これ研究進んでますね。
そうですね、我々もともと調味料のですね、製造をたくさんしていて、で調味料というと基本的には天然素材から美味しさを一生懸命取り出すっていう仕事がメインなんですけれども、美味しさだけじゃなくて、そこにやっぱり体にいい成分があるよねっていうところをですね、やっぱり考えて、で美味しさと健康っていうのが我々の会社の2本の軸でですね、やってまして、健康食品の原料に使う方はそちらの健康に着目した、そういう原料になりますね。
というわけで今日2つ赤い袋と 青い袋が来ておりますが、はい、どちらにも機能性表示食品という、表示があります。一つが海から生まれたアンセリン EX、 まずこの青い方からちょっと教えてください。
はい、はい、こちらの商品はですね、うん、アンセリンっていう、これはマグロとかカツオの筋肉に含まれる、成分なんですけれども、
相当海をバシバシ泳いでる人たちです、はい、人ではない魚たちですからね。
そうですね、マグロもカツオもこう何でしょう、止まったら呼吸できなくて死んじゃうので、うん、ものすごくですね速いスピードで動くんですけれども、動き続けてるんですね、うん、でその動き続けるパワーの源は何なんだろうっていう研究から、うん、このアンセリンっていうのが生まれました。
はあ、これがあれば元気になりそうですね、は
い、
じゃあ
そうですね、うん、元気の元っていうところになりますね。
どんな方におすすめするものなんですか？
はい、これはですね、アンセリンはもともと元気のもととして商品を販売しておりました、
はい、
ただ研究をしているうちにですね、うん、これが最近流行りのですね、生活習慣病の中でも特に尿酸値とかですね、プリン体が気になるような方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、うん、そういった方たちに非常に向いている商品としてですね、機能性表示を取っているという。
はあ、すごくそれは魅力的な話ですね。
そうですね、
うん、これどのくらいどんなふうに服用すればいいっていうのがあるんですか？
これは健康食品ですので、うん、薬みたいに1日あたり何粒っていう決まってるわけではないんですけれども、うん、目安としては中にですね錠剤が4粒一袋に入っているような形ですので、はい、それを1日一袋4粒ずつ召し上がっていただくと、いい、そういう設計になってます。
裏にはちゃんと原材料名がありまして、魚肉抽出品、
はい、
それからマルチトール、発酵大麦エキス粉末、はい、キト酸、加工油脂、セルロース、クエン酸、カリウム、クエン酸ナトリウム、ショ糖エステル、さあ難しい、ヒドロキシプロピルセルロースそしてシェラックってありますけれども、この中のどれが何なのかは私はよくわからないんですけど。
そうですね、メインの、魚肉抽出物、うん、これがそのアンセリンでございます、
はい、が入ってます、さあ赤い方が N アセチルグルコサミン、これちょっと耳なじみのあるグルコサミンという名前が入ってます。
そうですね、うん、グルコサミンという言葉は、皆さんもよくテレビとかですね、新聞とかでご覧になっているところございますけれども、はい、この N アセチルというのが頭についている、うん、これがまた、ちょっと違うところでして、天然のですね原料の中には基本的にはこの N アセチルグルコサミンという形で存在してるんですね、
うんうん、
ただそれをですね取り出すときに非常にそのまま壊さずに取り出すのが難しいんですよ。そこを我々の会社で特許を取った製法があってですね、それで、その形を壊さずに自然のままの形で取り出して、
うん、
それを製品化したものがこの N アセチルグルコサミンというものになります、う
ん、でこれ吸収がいいっていうことになるんですか？
そうですね、吸収もいい形ですし、うん、何よりですねこれ元々の原料を舐めると甘いんですよ。原料のもともとカニとかエビの殻からですね、うん、
はい、
取り出すんですけれども、うん、カニとかエビの殻をですね細かく分解していくと甘くなるんですね、それがまた非常に不思議なものなんですけれども、甘いのに体にいい、
うん、
そういう面白い成分です。
本当ですね、いずれにしてもこちらも原材料名がその N アセチルグルコサミンかっこエビカニを含むって書いてありますから、そういうことなんですね、
はい、
これこういうものを作って研究していくときっていうのはもう皆さんご自身も会社員の皆さんも一緒に研究員の方も服用なさったりするんですか？
そうですね、商品化までにじゃあどういう形にするかとかどういう味付けにするかとか、うん、そういったところっていうのは焼津の方に研究所があってですね、はい、そこで開発のスタッフが日夜いろんな研究をしてますけれども、やっぱりこうこの味はどうだとかですね、でこの形はどうだとか、
うんうん、
もう食べては、食べたり飲んだりですねその繰り返しで毎日開発を続けています。
あ、そしてようやく出来上がって市場にということになるわけですね、
はい、
こちらの つまり機能性食品の素材という部分もこの部門も今非常に伸びているところですよね。
そうですね。やっぱり皆さんね、こういかに体を大事にしていくかという意識が強くなってきてるっていうのは非常に感じますので、
うん、
やっぱりこの部門の、我々の中で の比率もですね、やっぱりどんどん上がってきていますね。
今日はアンセリンと N アセチルグルコサミンをお持ちいただきましたけども、他にもこういう素材あるんですか？
はい、そうですね、皆さんがよく、聞かれる素材としてはコラーゲンも、魚のコラーゲンも、
はい
はい、ございますし、うん、他にも昆布とかですね、ああいう海藻みたいなところから取り出した今一番新しい素材としてはフコースというのがありまして、これはまだ原料を出したばかりですので、これから皆さんにお届けできるような商品がまた出てくるという形ですので、これは楽しみにしておいていただければと思います。
コラーゲンなんて聞きますと、これ美容の方にもね、
はい、
いろいろ気になってお使いの方もいらっしゃるんじゃないかと思いますし、これも世界中に市場が伸びてきますよね。
そうですね、
うん、まあ、じゃあ言ってみたら、中島さんはこういうお仕事、こういうものを作っていくお仕事の中で経営企画ですから、どんなふうに売り出していこうかとか、あるいはどういう戦略をやっていこうかっていうところをやってらっしゃる？
私の仕事としては、その開発本部とか営業本部とか、それぞれのところの、サポートをですね、いかにしっかりと同じ方向に向かって走っていけるかっていうところをですね、サポートする、そういう役目として、認識してやってますね。
お、舵取りなんですね。
舵取りというとあれなんですけれども、そのあたりのところを、それぞれの部署で考え方とかですね、それから意見がいろいろとありますので、そういった意見を聞いた上でですね、こっちの方じゃないかなっていうことで話をして、ある程度方向性を決めていく、そういったところでやっております。
なるほど。中島さん、とてもね、物腰が柔らかくていらっしゃってソフトで、またいい男なんで、きっと会社の中でも機能性としては非常に皆さんをうまく包んだり柔らかく運んだりするいい機能なんじゃないかと思いますけど。
そうですね、なんか何でしょう、出汁みたいな リラックスしていただけるようなことはちょっと意識はしてますけども。
そうなんですね、はい、その中島さん、実は、佐賀のご出身でいらっしゃって、
はい、
でもともとは東京でお仕事をなさっていたのが、
はい、
縁があって焼津水産科学にいらっしゃったと。でその辺までの中でも非常に面白い学生生活も送ってらっしゃるというお話を耳にしましたので、
はい、
この後その辺も伺わせてください。
はい、わかりました。
FM ハイ日曜サロン、今日は焼津水産科学工業の執行役員経営統括副本部長兼経営企画部長という中島正民さんにお話を伺っています。中島さん、シルクロード、もう本当にこの曲を聴いた瞬間に映像が流れてくるようなね、
はい、
曲なんですけど、なぜこの曲がお好きなんですか？
そうですね、はっきりとはですね、覚えてないんですけれども、自分は小学校の頃に、
はい、
我が家よく NHK をずっと見てたんですね。親父が NHK のニュースが大好きで、もう7時から必ずニュースっていう形だったんですけど
朝ね、
はい、
はい、
でこうその後ですね、やっぱり NHK のチャンネルの、見てると、このシルクロードの番組がですね、流れてきて、でそこに載ってるこの曲がですね、ものすごくこの、自分のイメージを膨らませるようなですね、そういうところがありましたので、なんかこれを聞いてるとどこか遠くに行きたいっていうですね、そういう気分がものすごく小さい頃からこう盛り上がってたっていうですね、そういう形ですね。
じゃあその曲を聴いてらした時には、その佐賀県鹿島市というご出身地にいらっしゃった。その佐賀って言いますと、海のイメージもあるんですけども、どんな感じの町なんですか？
はい、佐賀県は北の方に玄界灘があって、で南の方に有明海っていうのが行いまして、で私の生まれ育った佐賀県鹿島市っていうのは有明海側に面している町なんですね。
おー、ムツゴロウとか、
そうですね、ガタリンピックってですね、
はいはい、
泥まみれになってやるレースがあるんですけど、
干潟のところで、
はい、
うん、
あれが鹿島市でやってるですね。
出たことあるんですか？
あの バタリンピックには出たことがないんですけど、はい、あの観戦には行きましたねもうみんな泥だらけで、うん、あのワイワイあの何でしょう笑いながらやってる、うん、ものすごくですね面白いイベントですね。
楽しそうですよね、はい、じゃあ海での遊びとか、はい、海と親しむっていうことはずっとしてらした。
ですね、海は逆にあの私が生まれ育ったのはその鹿島の中でもものすごく山の中にあの住んでまして、でその山の上の方からですね、うん、毎日自転車で学校に通ってたっていうですね、まあ、中学高校生活を送ってました。
距離どのくらい？
片道10キロちょっとありますね、
じゃあ、まあ、今まずは降りてくる方はいいですけど、
はい、
帰りつらそう
そうですね、行きは本当にあの自転車こがなくてもそのまま学校に着いちゃうぐらいの山の上からですね
、はい、
通ったんですけれども、はい、まあ、帰りは部活がですね、まあ、陸上競技をやってたんですけれども、陸上競技の部活が終わった後にさらにまあサイクリング部みたいな形で、山の上をですねどんどん登っていって脚力を鍛えて、まあ、そういうあの鍛え方をしてました。
もうオリンピック出られそうですねじゃあその時に基礎体力は相当つきましたね。
そうですね、その基礎体力がものすごくついたっていうのは大学に入った時に、うん、あの周りのみんなと比べた時に、うん、あのあ俺普通じゃないなっていうのを気づいた感じですね、はい、
その差は相当でしたか？
相当でしたし周りからも相当言われました。
あお前なんだよと、
はい、
でその持て余した体力はどうしたんですか？
もういろんなサークルに入りまして、テニスのサークルはもちろんやったんですけど、まあ、バレーボール、
うん、
それから、学部の中でですねあのサッカーのリーグがあったり、うん、野球のリーグがあったりするのでそれもみんな参加してやってましたしあとあの家庭教師であの運動をやっ教えてましてね、そういうものがたまたま
スポーツコーチのような、
はい、ですからあのキャッチボールしたりプールに連れて行ったり冬はスキーに行ったりそういうものもあのやってましたので本当に体動かしてばっかりでしたね。
勉強する暇ありましたか？
一応ですねやっぱりこう海外が好きだったので、あの私専攻が地理学だったんですね、ですのでもう地理に関する勉強は一生懸命やってました。
あそれあれですかね、やっぱりシルクロードの頃から世界はどんな風になってるか、ね、地理が気になってたんですかね。
あの山の中にいましたんであの山の向こうには何があるんだろうっていうのは、うん、ものすごく自分の原風景にあってですね、ですからこうやっぱり行ったことがないところとか見たことのない場所っていうのはやっぱり行きたいっていうのは今でもやっぱそれを考えるとやっぱりワクワクします、
ね、はしかもこの自分の足で行くって感じですね今の話だと。
そうですね、大学生の時にはそれこそ、サイクリングで北海道一周したり、本州縦断したり、まあ、体力にあのなんか物言わせてですね、それであちこち行ってたっていうのがございます。
それまでサークルとかそういうスポーツのコーチもしてさらにそれですか？
そうですね、
で勉強もしてなんていう充実感でしょうか。
確かになんかもうやりたいことは何でもやってたっていう感じですね。
すごいな。海外へは？
海外はですねあの私あの全く英語も話せなくて、うん、ただやっぱり地理が好きで、うん、あの海外に行った時にどうやってコミュニケーション取ろうかなと思った時にやっぱり英語が話せないといけないなと、それを大学生の時に考えましてですね、はい、で大学の3年まであの授業を受けて、その後1年間休学をしてですね、当時始まったばっかりのワーキングホリデーっていう制度が、
はい、
あの本当に始まってまだ 2,3 年ぐらいだったんですけれども、うん、そういう制度があるっていうのを知ってですね、働きながら海外で生活ができるってこんないいことはないなって
思って、体力余ってるしね、はい、
それであのオーストラリアに、
あ、そうですね、オーストラリア、ニュージーランドはワーホリのメッカでしたね、はいはい、
そこで1年間ですね、あの過ごしてですね、働きながらあちこち回って、そこであの、まあ、体当たりイングリッシュを勉強して、そこであの、まあ、度胸がついて帰ってきたっていう形ですね。
オーストラリア大陸ですから、どこをどう行きました？
私は、基本的に東海岸から、真ん中を、シドニーからですねメルボルン、アデレードを通って真ん中にあのエアーズロック、ウルルですね、そこによって それからまあ北の方に走っていってですね、で一番北にダーウィンというですね、はい、港町ありますけど、うん、そこまで行って、あのワニが泳いでいるようなそういう
クロコライルダンディのような
そうですねそういったところを回ったりとかですねしました。残念ながらちょっとあの西の方のパースまでは行けなかったんですけれども、はい、そうぐるっと回るだけでもですねやっぱりもう簡単にあの5000キロ6000キロありますから。あります
ね。その時の移動はさすがにセスナとか、
その時は、バスでしたね。
うわ
高速バスみたいな形のですね。
私オーストラリア行った時にそれこそウルルに登ったりしたんですけど、はい、だっていくらセスナで移動しても全然風景変わらなくて、まだ着かないまだ着かないっていう世界でしたよ。
そうですね。ですから一時自転車で行ってみようかなってふと思った時もあったんですけれども、まあ、周りから自殺行為だからやめろということでですね、
よかったです思い直していただいてじゃあその時にはそれで行って、そして帰ってきて大学を卒業してってことになっていくわけですね、はい、じゃあ社会人になってからもその気持ちっていうのはずっとあるんじゃないですか、行ってみたいという。
そうですね、その気持ちが、まあ、今の自分を作ってるっていうふうに思ってますので、やっぱりこういろんな普段ですね人に会ったりする時とか、あとニュース見たりする時にやっぱり知らない場所とかそういったものに関してはやっぱりものすごく自分のアンテナが立ってるなっていうふうに思いますので、だから知らない地名聞いたりとかするとやっぱりどんなとこだろうっていうことで、今はねいろいろと検索すれば出てきますから、自分の学生時代と比べると、まあ、情報のね入手の仕方は簡単なんですけど、そこら辺は非常に貪欲に調べてますね、
うん、これコロナ禍が過ぎ去ってまた自由に動けるようになったら、そして自由な時間がもし取れたら行ってみたいところ、やってみたいことありますか？
そうですね、行きたいところはもう山ほどありすぎて挙げるのに苦労するんですけど、ただやっぱり行ったことがないまあ、やっぱアフリカ大陸とかですね、 あとそれから南米大陸っていうのはやっぱりまだ足を踏み入れてませんので、まあ、もちろん南極もですけどね。
そこまで行きますか。
ですのでやっぱりそこはまあ、せっかく生まれてきたので地球のですね大陸としてそこは行ってみたいなというふうに思いますね。
どうですかね、焼津水産科学工業の出張で行けるようなお仕事を作るっていうのは。
そこも画策をしたいなと思っているんですけれどもね、新規事業でアフリカととか ね、
で向こうのこう海の幸のこう工場かなんか現地工場とかねあったらいけそうですけど。
そうですね、そこはこう、水面下で考えたいなと思ってます
海の中だけじゃなくて海の中でね、はい、っていうところですね、まあ、いろんなその経験とかやっぱりやってみたい気持ちっていうのが次々に新しい出会いも生んでいるってことになりそうですね。
そうですね、やっぱり人に会うのは私大好きですので、やっぱり会社に入った当初はずっと営業職でやってまして、うん、やっぱりそういう方たちと話をして新しいことを聞くっていうのはですね、やっぱりものすごく自分の喜びにつながるなっていうふうに感じてましたので、やっぱり新しい方にお会いするのは楽しいですね。
その中から一緒に健康になっていこう、一緒に楽しく暮らしていこうという気持ちが多分生まれてらっしゃるんでしょうね。FM ハイ日曜サロン、今日は焼津水産科学工業の執行役員経営統括副本部長兼経営企画部長の中島雅民さんにお付き合いをいただいてきました。中島さん、お話ちょっと出ましたけれども、実は佐賀県のご出身 で、まあ、奥様のご出身地であるこの静岡に故郷を移されて、
はい、
ということになりますが、この静岡でも相当走り回ってるみたいですね。
そうですね、静岡の街が私大好きで、やっぱりこう海と山と街のバランスで、何でしょう、大きくもなく小さすぎもせず、このまあコンパクトさっていうんでしょうか、これはものすごく静岡の魅力だなと思って感じてます。
でボランティアなさってみたり、マウンテンバイクで動き回ってみたり、ウォーキングもなさってみたり、やっぱりカツオやマグロと同じで止まらないんですね
止まるとですね多分死んじゃうんだと思うんですね ですので、まあ、毎日そうですし、あと週末もそうですけど、海に行ったり山に行ったり、
はい、
でまあずっと自転車で何万キロも走っている、まあ多分そのつながりでですね、あのちょうど自転車のスピードっていうのが街を知るのに、ものすごくいい方法だと思ってるんですね。
ポタリングっていうのがありますもんね、はいはい、
ですのでそのスピード感で街を見ながら、
うん、
こう変わっていく街を見てる。
あのお仕事の方も焼津水産化学工業という非常にこの実直な名前の会社なんですけれども、やってらっしゃることが焼津に一応この足元を置いてらっしゃいますけれども、もう本当に世界に対して、アピールできる世界産業になっていくっていうものをやってらっしゃいますもんね。
はい、あのやっぱり日本の食っていうのはですね、これ非常に誇れるものだと思ってますし、まあ、体にもいい、まあ、そういったものを、まあ、日本の中だけじゃなくてやっぱりその、喜びをですね海外の人にも、まあ、知ってほしいですし、まあ、感じてほしいですね。
うん、焼津の地元の方たちはこの魅力分かってますかね。割と地元にいると分からないというかっていうのを聞きますけど。
はい、あの、まあ、私今経営企画部で仕事してますけれども、はい、あの広報も担当してますですね。そうなると、もっともっと自分が頑張らないと、あの町の人にも知ってもらえないなと思ってですね、うん、そういったところも頑張んなきゃっていうふうには感じてます。
はい、焼津はこういう方向性でいっぱいその海の幸を私たちが人類がどう利用するかみたいな、そういう大きな基地になっていけそうな、そんな気配もしますよね。
そうですね、やっぱりこう焼津っていう地名とかですね、やっぱりこうカツオとかマグロとかっていうことで有名ですし、やっぱりそこにもものすごく才能を持った人たちがこう集まってですね、やっぱり次何していこうかっていうふうにあのワクワクするような、そういう街をですね、あのぜひ作っていく、そういうあのお手伝いもしたいなっていうふうに思ってます。う
ん、素敵ですね。それでは最後になりますが、ラジオ聴きの方にメッセージがありましたらぜひお願いします。
はい、あの普段ですねやっぱりこう会社の中で仕事をしててですね、まあ、その忙しさの中にこう、紛れてしまうんですけど、でもやっぱり自分の中ではあの美味しさと健康を通して、では皆さんのですね豊かな生活に貢献したいというところの思いは非常にあの忘れずに持っていきたいと思ってますし、それはあの日本だけじゃなくてやっぱり海外の方にも、しっかりとそれを届けたいなと、そういうふうに思ってます。
そうですね、あとはもう遠い海まで出航しておいしい海の幸を届けてくれる漁師さんたちにもぜひこの機能性表示食品をお持ちいただきたいですね。
そうですね、そうやってまた健康をしっかりとキープしてもらえるかと思いますし、うん、やっぱりおいしいものを食べて、でおいしいお酒を飲んで、まあ、私あの非常にビール大好きですので、あ、まあ、静岡も、そういう食とですね、ビールで盛り上げたいなっていうふうに思ってます。
何より健康で笑顔がいいですね。
はい、
今日はたっぷりといいお話を柔らかくお伝えいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン、焼津水産化学工業の執行役員経営統括副本部長兼経営企画部長の中島正民さんにお付き合いいただきました。ありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。